この、第、17章は単純な構成でして、6節の、途中まで、ヨハネが、荒野に伴われて見せられました、幻について、そこに、登場するのは、獣に乗った、みだらな、女性の姿です。そしてその、下には、大水がありました。そして、6節の後半から、御使いが、14節まで、また、15節から、丁寧に解き明かしています。この、幻は、ちょうどダニエルが、見せられた、偉大大きな金の像と同じように、象徴的に、この世界の様子を、表しています。では、見てまいりましょう。まず、7つの鉢を、地に、注いだ。7つの鉢から神、鉢から神様の怒りを注いだ7人の御使いがいますけれども、その中の一人の御使いがヨハネに来て語りかけます。一節の後半、ここに来なさい、大水の上に座している大淫婦に対する裁きを見せましょう。地の王たちはこの女とみだらなことを行い、地に住む人々はこの女の淫行の葡萄酒に酔いましたと、そう宣言した上で、御使いは3節以降、ヨハネを荒野に伴って、そして驚々しい幻が天に繰り広げられた、ちょうどスクリーンに映るように示されたんだと思います。その様子をヨハネは文書に記しています。火色と、火色の獣に乗っている一人の女性がいました。そしてこの赤い色の獣は、先に、ありましたように、7つの頭と10本の角を持っていたとあります。13章に戻っていただけますか。13章の1節2節に、獣について記されていますけども、同じですね。1節を読みいたします。また、私は海から一頭の獣が登ってくるのを見た。これには10本の角と7つの頭があった。角には塔の王冠があり、その頭には神を冒涜するさまざまな名があったと。廃墟の支配者の幻が出てきますけども、再びこの獣が一人の女を乗せているという光景が示されます。角と、また頭、これは、 支配権を意味していまして、ダニエル書でも出てきます。そして女性について4節以降記されています。この女は紫と黄色の衣をまとい、黄色、赤はこの血を流している、流血のという幻でしょう。そして紫は高貴な色です。高い位にあったことがうかがえます。そして金と宝石と真珠で身を飾っています。そして彼女の手にあるのは陰口の汚れ、それが金の杯に注がれて、その杯を手に持っていた。そして額には大バビロン淫婦たちと地上の忌まわしい者の母と書かれているのを見ました。そしてどんな光景だったんでしょうか。6節、この女が生徒たちの血とイエスの証人たちの血によっているのを見た。多くの証人、生徒たちを手にかけて殺してはその血を飲んで酔っていると。その忌まわしい状況が示されました。何事かとヨハネは驚きました。あまりに異様な光景だったのでしょう。女性また娘という時には大抵町を表しています。旧約の言葉では町は女性名詞なんです。多くのものを養い、また生み出しているということかと思いますけれども、母なる都、そういう意味で、彼女という呼び方、女性代名詞が使われます。ただその名前が大バビロン、イスラエルにとってはエルサレムを滅ぼし、そして民を捕囚した恐ろしい国でした。そのように生徒たちを滅ぼし迫害する働きをし、また忌まわしい偶像を拝んでいた、そういうバビロンの名に大とつきます。そしてそのように偶像礼拝、霊的な会員を、また地上の不貧困を行わせる勢力の源である、そのような町だと名が付けられています。 人が多いと、それだけ不貧困もはびこることは昔も今も変わっていません。ヨハネは、一見美しい立派に見える町の実態を見て驚いたのでしょうか。またこの生徒たちを手にかけてその地で酔っているという光景に何事かと驚いたのでしょうか。戸惑うヨハネに対して御使いが声をかけて解き明かしをされます。それが7節以降です。8節、あなたが見た獣は昔はいたが今はいません、やがて底知れぬところから登ってきますが滅びることになります。地に住む者たちで世界のもといが据えられた時から命の書に名が書き記されていない者たちは、その獣が昔はいたが今はおらず、やがて現れるのを見て驚くでしょう。確かに多くの邪悪な国々が滅びました。しかしまた同じように邪悪な勢力が起こってきます。バビロンは遥か昔に滅びましたけども、同じような国であり町が再び起こってくるというのです。バビロンという名前がそのバビロンの地なのか、それともそのような性格なのか、それははっきり分かりませんけども、確かに今は見る影はありません。しかし終末の時代に起こると聖書は予言しています。そして7つの頭、そして10本の角、その印については9節、ここに知恵のある考え方が必要です。七つの頭とはこの女が座している七つの山で、それは七人の王たちのことです。五人はすでに倒れましたが、一人は今いて、もう一人はまだ来ていません。彼が来ればしばらくとどまるはずです。また昔はいたが今はいないあの獣は八番目の王ですが、七人のうちの一人でもあり、滅びることになります。七つの頭、これは七人の支配者、次々に偉大な帝国を起こしたものです。しかしすでに5つの王は、王権は滅びましたけれども、残っているのは1つ。そして、やがてもう1つの王が起こる。1人の王、1つの王国が起こる。そしてその中の7人の王のうちの1人は、最後に8番目に出てきますけども、そのルーツはその7人のうちの1人だというのです。さらに、あなたが見た10本の角は10人の王たちですと12節にあります。この10人はこの第8の王である獣とともに、ひとときだけ王権を振るいますと。獣とともに神に敵対する勢力となっていきます。そして13節、これらの王たちは一つ思いとなり 自分たちの力と権威をその獣に委ねます。ちょうどイエス様が贖いをなすために来られたときに、この方は正しいお方であるのに、もともと敵対していましたパリサイ派とサドカイ派が一致し、もうそのようにしてキリストに敵対することにおいては普段仲が悪く対立していても一致して、共にキリストを攻撃する、そのようなことが終末にも起こるのです。しかし14節、彼らは子羊に戦いを挑みますが、子羊は彼らに打ち勝ちます。子羊は主の主、王の王だからです。子羊と共にいる者たちは召されて選ばれた忠実な者たちです。キリストは打ち勝ちます。そして忠実な者たち、主を信じる者たちは主と共にあります。続いて、この女が座していた水は諸国だと、まあ、水は罪のように揺れ動く、また広がっていく、まあ、そういう定まらない歩みを象徴しています。16節には、これまで君臨していましたこの廃墟の都、そのことが18節に最後に解き明かされていますけれども、これまで担い上げて、一応は高く置いたこの廃墟の町ですけども、しかし10本の角、10本の王ですね、そして獣、それらをも支配する異教の支配者は、16節の途中からお見いたします、やがて陰譜を憎み、剥ぎ取って裸にし、その肉を食らって火で焼き尽くすことになります。女性は、男性に担い上げられていた時はあり、よかったかもしれません。しかし富も、また美しさも、また快楽も、武力の前にはなすすべがなく、気が変わると立ち向かうことはできません。こうして栄華を謳歌していましたこの町は、裏切られて、あるいは見捨てられて滅ぼされることになります。こうして獣は一切を支配する権力を握ります。そのためにこの町は利用された、一時優遇されただけだったんです。これは、サタンの勢力の、なすことですね。一時楽しませ、一時、そうやって、 高ぶらせるんですけども、しかし、気が変わると、餌食にしてしまう。そういう、まあ、悪魔の性質ですね。それの餌食となってしまうと教えられています。私たち富や繁栄が、まあ、それが世界を支配しているように見えるかもしれませんけども、ただ利用されているだけかもしれません。私たちは主に信頼し、世も世にあるものをも、宝としないように目を見張ってみましょう。世のものは過ぎ去り、そしてサタンも滅ぼされますから。マタイの福音書の6章の20節と21節を読んで心に留めましょう。マタイの福音書6章の20節と21節です。自分のために天に宝を蓄えなさい。そこでは虫や錆で傷物になることはなく、盗人が壁に穴を開けて盗むこともありません。あなたの宝のあるところ、そこにあなたの心もあるからです。天の父様、大淫婦の残酷な楽しみ、そして、そうやって人々を楽しませていた町がたちまち餌食になってしまう、その恐ろしさを見ます。どうか主にだけ望みを置くことができるように導いてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。